使徒の働きの7章ですけれども、前回の話を思い出してくださいね。このユダヤ人のこのエルサレムにある教会の中において、この配給においてなおざりにされたヤモメたちがいたと。それがギリシャ語を話すユダヤ人ですね。その文化の違いがあり、このヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人の間にはその文化の壁があったわけなんですね。でそこでこの知恵を持って、この食卓で使える兄弟たちを7人選んだわけです。でその中の1人がステパノという人でした。でステパノ自身もギリシャ系ユダヤ人なわけなんですけれども、この反対する働きがこのギリシャ系ユダヤ人の中で起こってきた。この9節でリベルテンの街道に属する人々と、このユダヤ教の中の一つのグループの人たちが、このステパノと、この議論してですね、けれども彼が知恵と御霊によって語ったから対抗することができなかったと。でそれで彼らは中傷を始めるわけですね。でそれが何かというと、このモーセと神を汚す言葉を聞いたということで、でそれで扇動しました彼らが。で今議会の中にいるんですね。議会というのはあのユダヤ人の議会ですね。サンヘドリンと呼ばれる議会の中にいて、偽りの証人たちをそこに引き連れてきたわけです。でその、この告発の内容がですね、13節14節6章ですね、書いてあるわけですけれども、この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうというのを私たちは聞きましたと。でそれでこの議会についていた人がステパノに目を注いだら、まあ、彼の顔が右遣いのようにこの顔見えたということなんですが、それで7章でその尋問に対する弁明が書いてあります。で弁明といってもそれはそのまま説教でした。ですか？今までですね、説教というとペテロの説教を読みましたよね。このイエス・キリストが、をあなた方は十字架につけ、けれども神がこのイエスを蘇らせることによってキリストにしたのだとですね。そして悔い改めなさいということを言いましたけれど、このステパノはですね、ちょっと違うアプローチをしています。これからステパノが、そうですね、ちょっと読んでみましょうかね。早速この1節と2節を見ますけれども、大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れてとあるわけなんですけれども、アブラハムの話から始めてるんですね。で、これからずっとこのステパノはですね、このユダヤ人が辿ってきた歴史を話していくんですよ。まさにここに書かれているのは創世記、そして出エジプト記、と続いていく話を彼は淡々と語っていくんですが、なぜかというとユダヤ人の人たちは、この自分たちの歴史に誇りを持っていたんですね。誇りを持っていました。で、まあ、今も持ってるんですけども、でそれで彼らはその偉大な、まあ、先祖がいたんですね。今出てきたアブラハムもそうですが、以前イエス様に対してユダヤ人は私たちの父はアブラハムだとこう言ったんですね。そしてある時にはですね、モーセも偉大な預言者としてですね、私たちはモーセの弟子だとこう言ったわけなんです。今まさにですね、モーセのこの律法に反することをですね、ステパノは言っていると言ってますけれども、そういうことで この誇りを持っています。けれどもですね、そういう誇りが、自分のことについて盲目にさせる時があるんですね。例えばイエス様が真理はあなた方を自由にしますと約束したんですね。素晴らしいじゃないですか、自由になれる。けれども彼らはこう答えたんです。私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありませ ん, って言ったんです、ね、事実はイスラエルの歴史を見ればエジプトにおいて奴隷であったし、そして後の時代に586年ぐらいからですね、バビロンの奴隷となっていました。でその後で自分たちの主権を持つ国というのはなかったんです。で今この新約の時代でおいてさえも、この自治はあります。この議会って言ってもこれは国じゃないんですよ、自治なんですよ、自治区みたいなもんですよ。ですからローマの支配の中にあったんですね。けれども私たちは誰の奴隷にもなったことがない。その自分のその誇り、自尊心を持っているがゆえに、その事実を見ることができなくなっているわけなんです。で、ステパノがここで取り扱っていくのは、その肉の誇りと言っていいでしょうか。私たちが、この人間が持っている人間的な誇り、これに対して、これにですね、この神の真理が触れるとですね、激しい拒絶反応を起こします。で、最後に、ステパノはこの説教の終わりのところで、あなた方は聖霊に逆らってるって言ったんですね。この使徒の働きのテーマは聖霊様の働きですね。覚えてますか？そして以前ですね、聖霊様を偽った。嘘ついたっていう話が出てきました。で、それは何ですか？アナニアとサピラでしたよね。だから聖霊様に対して嘘つくことができるし、あと聖霊に対して歯向かうことができます。で、そのことをこのステパノは行っているんですけれども、私たちもですね、持っている肉の誇りというものですね。で、それに対する、取り扱いっていうのが必要になってくるし、また私たちがイエス様を伝えていくときに、そういう部分に触れていく時もあるんだよとですね、いうことなんですね。ではまた最初から読んでみたいと思いますが、この一節ですが、大祭司はその通りかと尋ねた。このその通りというのはこの14節に書いて、13節と14節ですね、書いてあるものですね。2つのことについてその通りかと聞きました。1つはですね、聖なることを、聖なるところ、これを壊す。つまり、神殿を壊す。ということを聞いたと。言うんですね。で、当時はですね、素晴らしい神殿がありました。何十年かかって作ってもまだ終わらなかった、ヘロデが建てている、ヘロデが建て始めたって言った方がいいですね。神殿があったわけなんですけれども、で彼らはもうここにものすごい信頼を置いていたわけなんですか。そしてもう一つはここでモーセの律法なんですね。これを変えると、彼らはモーセの律法を、持っていて、そしてこれを管理しているものであると自負していたわけなんです。でこれについて、破りなさいと言っていることについてどうなのかという弁明を始めていくわけですよ。で簡単に言えばいいじゃないですか。ね。いや、ここで、こうだ。ね。ところがですね、彼がやったことは、さっき話したように、ユダヤ人の歴史なんですよ。そこに働いておられる神様の歴史を見てって、最終的に、どういう結論を出すかというと、この、彼らこそが、立法に逆らっているという。で、彼らが誇っている先祖こそが、これまで神の 預言者として来た人たちを迫害し、そしてなんと預言者が預言していたキリストご自身を殺したんだと、という話になってくるわけなんですか。では2節で、そこでステパノは言った。兄弟たち父たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。これ他の人たちはハランってなってますかね。で、そして、父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたとありますね。この地というのはイスラエルの地のことですよね。そしてここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。ということで、アブラハムの初め、このユダヤ人っていうのはですね、この極めて面白い人たちですね。この私たち日本人の起源っていつですかって言われたらわからないですよね。推測でどのぐらいの時、どこからっていうのがいうにしか言えないですけれども、ユダヤ人というのは明確なんですよ。アブラハムという人がいて、彼はもともと、その神を信じ、誠の神を知らない偶像礼拝者であって、で、住んでいたのも今のイラク、ウルというところなんですけれども、このメソポタミア地方ですよね。そこにいたんですけれども、神が呼ばれて、それに応答して、そして旅を始めたというところから始まる民族なわけなんです。だからもう誰から始まったのかっていうのがわかるし、いますか？日本人誰から始まったわかんないですよね。始まったっていうのわかるし、そして、かつ、いつなのかっていうのもはっきり分かってるわけなんですね。だから他の箇所でローマ人への手紙のところでは、私たち異邦人は野生種のオリーブの木だけれども、このイスラエル人というのは栽培種のオリーブの木であると、神が栽培し始めたオリーブの木なんだということで、そして大事なのはここで、あなたの土地と親族を離れて私に示す地に行け。この土地ですね。土地に対する彼らの思い入れというのは非常に強いものなんですけれども、自分たちの祖先が、父祖が、メソポタミアという遠く離れたところにいて、そして彼自身も神を信じていなかった時、異邦人、偶像礼拝をしていた時があったんだという、その事実ですね。自分のことしか考えてなかった。ユダヤ人はその神殿の中にいる。けれども、神殿の中でこそ神様に会えるんだと。そしてユダヤ人しか救われないと。けれども、もう全然違う場所で、そして初めは異邦人であったアブラハムに対してこの神様が現れてくださったということになるわけなんですね。そしてこの5節に書いてあるのはですね、とても大事ですね。土地、ほとんど足の踏み場もなかった。これ足の踏み場って墓地のみだったんですよ。結局私有の土地とするのはですね、墓地だけだったんです。けれどもこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束してくださったと。その初めの、英語で言ったら humble beginning って言うんだけど、そのなんていうのかな、そのすごく卑しい始まりっていうのかな、何もないわけですよね。これを私たちが信仰の歩みを始めるときに忘れてはいけないことですね。そして次に、また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に住み、400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、 そのところで私を礼拝するということで、これはアブラハムに対して400、アブラハムに対してずっと先に起こることをですね、前もってお語りになった出エジプト記で起こること、このずっと後に、このイスラエルの子孫がエジプトで奴隷になった後で、それで戻ってきてこの神様を礼拝するようになるということをですね、この神様がおっしゃっているわけなんです。そして次に、また彼、神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。そこ、こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれましたと。まあ、これ創世記に書いてありますよね。で次ですね。いいですか？次から始まるのが、その族、ヨセフの話ですね。ヨセフ。ヨセフは12人の、この息子のうち、ヤコブの息子のうちの11番目であります。で、もう、創世記学んだ人はですね、なんだか淡々と語ってるなっていうふうにしか思えないかもしれませんけれども、彼はですね、ちゃんとポイントを持ってるんですよ。ポイント、要点があるんですね。それをですね、この話すために、この、言うためにですね、こうやって言ってるんですけども、この9節ご覧ください。族長たちは、ヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトの王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じましたと。族長たちはと、ヨセフを妬んでと、神様はその妬みを受けたエジプトに売り飛ばされた、このアブラハムに対してですね、外国に移り住むということ、これを初めに行わせたのは、きっかけはですね、この族長たちだったわけなんです。ヨセフを妬んだのは族長たちだったんです。ですね。で、それでも神は共にいてくださったんだということですね。で、この、なんと彼をですね、パロの元にいるエジプトの支配者と、されたわけなんですね。11節。ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの先祖たちには食料がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの先祖たちを使わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって、父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せられました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られましたと。ということで、ヨセフの生涯、ヨセフによって、ヤコブの家族がエジプトで養われることができたんだという話なんですね。で、ここで大事なポイントは13節で2回目の時って書いてます。1回目は、ヨセフを妬んだんです。なんで妬んだかって言ったら、まず、父、ヤコブに寵愛されていたという事実があり、そして、長子の権利、つまり長男のような権利を、この持つ、その服をですね、このヤコブから与えられたというのが一つなんですね。で、もう一つはですね、彼が支配者になった夢を2回も見たんです。ですね。兄たちが彼を拝む夢。ですね。また家族全員、父、母も含めて拝む夢をですね、彼は見たんですよ。それで寝たんだ。けれども2回目に会った時には、だから兄たちがですね、飢饉だからということでエジプトに穀物を買いに行ったわけなんですけど、そこにいた管理している人がヨセフ本人だったわけなんです。その時は、ははーと言ってですね、ヨセフを、拝んだんで、まさにひれ伏したんです。 というのがここで大事になってきます。これがあなた方の先祖が行ったことなんですよっていうことなんです。ですか？で、次ですね。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて、幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間、父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。ですね。はい。ここで先ほどこのアブラハムに神様が、この前もって知らせたですね、この奴隷状態になっているところで、今度は神がモーセを与えてくださった。ですね。まあ、その時の話がこの出エジプト記の最初に書いてあるわけですけれども、で、次に、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。不思議ですね。彼はですね、ほとんどエジプトの中にいたにもかかわらず、同胞のイスラエル人を顧みる心を起こした。お母さんにですね、父離れするまではお母さんのところにいることができたですけれども、まあ、その時に聞いた情報に基づいてですね、彼は自分で調べてたんでしょうね、イスラエルのことをね。で、それで顧みる心を起こしたと。で、次に、そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。モーセの特徴はですね、この自分の名前がですね、このあのモーセっていうのはですね、この引き上げるっていう意味合いが、あの言葉があるですね、この意味があるんですね。だからこれ全部苦境にいる人を助けるっていうですね、そういう特徴を持ってるんですけれども、今ここで、同胞の一人が虐待されているのを見てですね、それでその殺してしまったんですよね。25節で、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。わかりますか？モーセは再び、この神が立ててくださった預言者は再びイスラエル人によって拒まれたわけですよ。神がモーセを選ばれてイスラエルを救い出すように使わされたにもかかわらず、こう書いてありましたよね、皆が理解してくれるものだと思ったにもかかわらず、イスラエル人は誰があなたを私たちの支配者にしたのかと言ったって言うんですよ。それで29節、この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、つまりモーセは80歳ですね。ミツカイがモーセにシナイ山の荒野で、芝の燃える炎の中に現れました。 その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄ったとき、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう仰せられたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいるあなたの民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた見つかりの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのですと。わかりますか？ですね。ここでも彼らが先祖を敬い、先祖のゆえに誇っていたんですけれども、その先祖がモーセを拒んでいたわけなんです。ヨセフと似てますよね。ヨセフも初め同胞から、まあお兄さんですけども、妬みを受けエジプトに売られてたわけです。モーセも同じように初めは、誰があなたを私たちの支配者にしたのかと言って退けたわけなんです。しかも行き先は異邦人のところですね。モーセはこの後でミディアン人のところの羊飼いになっていくわけですけれどもですね。似てるんです。で、2回目に現れる時に、ヨセフはエジプトの王様で、その母ってありましたよね。彼らはモーセが神の預言者だということを受け入れて従っていくことにしたわけなんですね。似てますね。この方が、このモーセ、ヨセフが辿った道というのが、まあ、この結論を話してしまうと、キリストをそうなんだということをステファネ言い始めるんです。あなた方拒んだじゃないですか。あなた方を救うために来られた方を拒んだじゃないですか。先祖はもうずっと拒んでて、あなたも今度正しい方本人を拒んだんですよ。そしてストーリー長く、そのストーリーをですね、引き伸ばすとですね、2回目に受け入れるってありますね。イエスもこう言われたんです。あなた方はですね、この、ごめんなさい、開かなくていいですね。私が自分で今引用できないで開くんですけども、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。つまりイエス様が戻って来られる時まで私を見ることはない。戻って来られる時には、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、確かに本来ならば初めの時に受け入れなければいけない方をその時に受け入れるよと。だから初め1回目に来られた時には拒むけれども、そのユダヤ人は2回目に来られる時には悔い改めて受け入れるよっていう話を、にそこまでこの見ていくことができるわけなんですね。で、これはゼカリア書の14章にですね、彼らが悔い改める姿が出てきますね。私、突き刺したもの、私をですね、見てって書いてあるんです。遺言を失ったように、初めての子供をですね、失ったように嘆くっていう、書いてあるんですね。で、そして清めの泉が開かれるって書いてますからね。ゼカリア書の、何章だったっけな、2章あたりから3章かな。清めの泉、つまり、新しく生まれ変わるということですね。書いてあるんですね。そしていいですか、この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海で、また40年間荒野で不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。はい、このステパノ自身も不思議や印を行っていましたけれども、モーセも不思議や印を行っていたわけですね。そのモーセがあなた方の兄弟、つまりユダヤ人の中から私と同じような一人の預言者を出すということを言ったわけなんですよ。 イエスがモーセの律法を壊す、違反するようなことを言ったと言っているけれども、何を言っているんだと。イエスは不思議と印を行い、そしてまさにこのモーセが言っているもう一人の預言者でしょうと、こう言ってるわけです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退けですね、また出てきました、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください、私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました。その頃彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいましたと。金の子牛事件ですよね、よく覚えていらっしゃるかと思いますが、はい、ここでもモーセを退けということを強調しているわけですね。そして偶像を拝んだということを強調しています。で、次に、そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の腰に仕えるままにされました預言者の書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいて40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移すということで、ここの箇所がですね、これアモシュかな、うん、のところに出てくるんですけれども、ですね、43、アモシュですね、アモシュ。アモス書に出てくるんですが、かつてイスラエルの民がこの40年の荒野の旅において、まずこの子牛を作ったのと同じように、あなた方は、これもかなりブランクがあります、1000年ぐらいのブランク、1000年近くのブランクがありますね。あなた方は今天の地、この星占いやってるじゃないかって話をしてるわけです。偶像拝んでるじゃないか、当時やったのと同じように星占いを偶像やってるじゃないかって当時やってたんですよ。もうどっぷりいろんな異教、この偶像礼拝にハマってたんですね、ユダヤ人が。だからバビロンの彼方に移すという裁きを行ったわけなんですよ。あ？で、ここで、ステパノはですね、読んでいくと分かってくるんですが、なんで偶像礼拝の話してるかって言ったら、彼らの神殿の信仰が偶像礼拝なんだよって話をしてるんです。彼らは神殿そのものに信仰を置いていたんです。でもここで見るように、荒野の集会ってありますよね、このさっきがありました、この38節で神様が会ってくださったのはもう荒野だったんですよね。で、この集会という言葉はエクレシアといって、教会とも訳されている言葉です。荒野の教会においてとも言うことができるような言葉なんですよね。つまり神が荒野で会ってくださって、神殿ではなかったにもかかわらず神殿にこだわっていた、神殿がありさえすればというふうに思っていた、これが実は偶像なんだよということなんですね。で、いいですか、44節、私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。はい。ここですね、次々に受け継いでというのはまだ私、言ってないんですよね。 この彼らが運んでってですね、民数記を超えて、ヨシュア記になると約束の地に入っていきますね。そして、この四死記のところには、シロというところに、この幕屋が安置されているのを見ることができます。で、その後にですね、第一サムエル記というところで、この、ペリシテ人にですね、神の箱が取られていってしまう。そこから点々と神の箱が動いていくんですけれども、最後にダビデが、それをエルサレムに移していきます。エルサレム。で、ダビデは46節、神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めましたけれども、神のために家を建てたのはソロモンでした。自分の子ですね、ダビデの子のソロモンが家を建てました。しかし意図高き神は、手で作った家にはお住みになりません、預言者が語っているところです。ここですよ、ここを言いたかったんです。ですか、で次言いますか、地は言われる、天は私の王座、地は私の足の台座、足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか、私の住むところはどこか、私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。これイザヤ書に出てくるんですよ、イザヤ書に。でもソロモン自身が実は以前その、この剣道式をする、神殿の剣道式をするときにこう祈ってるんですよ。第一列王記の8章の27節28節でこう祈ってます。それにしても神は果たして地の上に住まれるでしょうか、実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません、まして私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてください。だからソロモンはこの神殿の中に神がおられるなんていうことは到底考えてなかった。天の天も治めることはできない。だから今まで見たようにどこにおいても神に出会うことができたわけですよね。でも神の皆を置いてくださった神様がね、自分の皆、つまり何かって言ったら集まるところに神様がこの現れてくださる、栄光を表してくださる。だから私たちも集まるところでイエス様の栄光を見ていくことができるように礼拝があるわけなんですね。ところがそのある特定の状況でなければ神はおられないというふうに考えれば、それはもう偶像礼拝なんだよということなんです。で、私たちが神様を崇めるっていうことはですね、砕かれていくしかないんですよ。神は神、私は人っていうね、単純な真理ですね。神は神、人は人なんです。ところが私たちは例えば何でも神様になってしまう、神以外のものが神になってしまう。この牧師さんについていればって言ったら牧師が神になっちゃうんですね。この教会にさえ通っていればそれは教会が神になっちゃう。聖書さえ持っていれば聖書が神になっちゃうんです。でこのように、この彼らが考えていたのを、このステパノは指摘したわけなんですね。で、今見たように神様は意表をつかれる方ですね。アブラハムに対してですね、せっかくですね、この約束の地に行ったのにですね、突然400年間ね、エジプトで苦しむと、その後に登ってくると。で、私たちもですね、神様から何か示しが与えられるときって意表をつかれるんですよ。ね、こんなことだったんですか。で、そこで必要なのはですね、私たちが自分の、この心の座から自分を退けていくっていうことなんですよね。わかりました。じゃああなたの言われる通りにやります。ところがそれを拒むっていうのは何かって言ったら聖霊に逆らうことなんです。で、それで51節。かたくなで、心と耳とに割礼を受けていない人たち、覚えてますか？割礼って。男性の性器の、この、包皮を切るですね、儀式ですよ。日本人はやんないけどね、アメリカ人はね、子供に、衛生上の理由からね、
あの包皮を切るわけですけど、これはユダヤ教の人たちは今でも8日目にですね、施しなさいとこれ立法に書いてますの でそれを行っているわけですけれども、なんとあなたたちは無活霊だとこう言ってるわけですね。心と思いが鈍くなっているということなんです。かなりきつい言葉です。であなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。実はイエス様も同じことをおっしゃってるんですよね。あの死なれる直前にですね、パリサイ人と律法学者に言った言葉ですけれども、同じこと言ってます。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。ヨセフも裏切った、モーセも裏切った、ね、そしてモーセとヨセフは神イエスがキリストを示していた、そのキリスト本人が来たのに、あなた方は同じように彼を殺したと言っているわけなんです。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。きついですね。でも今なんで俺淡々と話してるんだろうなと思ったかもしれませんが、これがですね、実は私たちがいつもやっている御言葉の学びなんですよ。一節一節学んでいくじゃないですか。ですね、初めはですね、なんだろうな、これなんで話してるんだろうなと思うんですね。でもこの心のこの奥底にあるものがあぶり出されていくんですよ。最初は、聞いたことあるよ、こうですね。ね、これもう創世記と出エジプト記学んだ人も聞いたことあるよ、ね。だけどね、話を聞いているうちにですね、あぶり出されてですね、ちょうどこの話がどんどんこう集約されててですね、収束して、で、一点に絞られて、この一点に絞られたのは、ここで次見るとですね、腹綿が煮え返るって書いてあるんですよ。人々はこれを聞いて腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって激しいでした。この腹綿が煮え返るっていうのもいい日本語ですね。この心じゃなくてこっちの方だよね。肝だよね、肝。ね。煮え返るんですよね。だけども、実は直訳はですね、心がノコギリで切られるって意味なんですよ。ですね、私たちはですね、砕かれた心、あるいは反抗する心の2つの選択があるわけです。砕かれたら楽なんですよ。で、以前はそうですね、ペテロの説教を聞いて心刺された人が、じゃあ私たちはどうすればいいですか。そしたらペテロが言いました、悔い改めなさい。でも彼らはそれができなかった。それで次ですね、ステパノに向かって激しりした。で、55節、しかし聖霊に満たされた言ったステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。また聖霊に満たされましたですね。そしたら神の栄光が見えたって言うんですね。すっごいですね。天の右に着座されているのがイエス様ですが、なんとこの時はイエス様が立っています。これ驚くべきことです。予言の中にですね、イエス様が立つのっていつかっていうとですね、よっこらしょって立ち上がってですね、いつかって言ったら戻ってくる時です。まだ座ってなさいって言ってるんですよ。ちょうどですね、この受け継ぐ時ですね、後継者が、息子が受け継いで神の国を受け継ぐってわけですけれども、その時に戻ってくるわけです。ですね。今の日本はキリストに支配されてますか？ですね。で、それをですね、一生懸命頑張ろうとしているのが、今で、イスラム教だったらね、イランとかですね、この、原理主義って呼ばれている人たちをやろうとしてますけれども。ですね。やってないですよ。日本も。どの国も。でも、イエス様戻ってきたら、イエス様王様になります。ですね。で、それまでは座ってるんですね。ところが立つ時があるという、それが殉教する時です。殉教する時、殉
教者がいる時、
殉教する時だね。
うん、まだたもう立ってるからすでに。そう、殉教者がいるときどういう意味？そう、殉教者が出るときにイエス様立って受け入れてくださるということね。で、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、なんで追い出したかというと死刑にするためです。石で打ち殺したとあります。その石打ちの刑のやり方っていうのを、この前の私が2010年に行った時かな、それとも2008年かな、忘れたけども、2008年のか、イスラエル行った時にですね、聞いたんですが、崖から落とします、まず。でもうそこでもう骨折れてですね、うーってなってるところで、そこで一斉に石投げるんですね。やります。で、それをやるときは町の外に追い出すんです。だからイエス様十字架につけられた時もエルサレムの外で十字架につけられたわけですけれども、で、証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた、はい、このサウロがあのパウロです。パウロというのは後で名前が変わっただけですね。サウロはこの時にいたんですよ。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。イエス様と全く同じこと言ってます。父なる神に対して、私の霊を受けてくださいと言いました。そしてひまざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これもイエス様が十字架上でですね、同じことを言った。こう言って眠りについた。眠りにつくっていうのは、聖書に出てくる眠りというのは、実際にパーって寝てるわけじゃないですね。そうじゃなくて、死というのは永遠に続くんじゃないよと。死が終わりじゃないんだよ。復活があるということを教えてるだけです。実際には死んでるんです。復活があるよと。ちょうど寝たら起きるのと同じように、私たちの命というのは死んで終わりではないよ。死んでも蘇るんだよと。まあ、いう、この希望があるので眠りについたと書いてあるんですね。ということで、ステパノが殉教者でした。教会で初の殉教者です。それまでは結構ですね、順調だったんですよ。そうですね、迫害の手が止まってですね、でもエルサレムでこうなんかちょっと充満してきてですね、この本当に教会がですね、それで問題が起こって、でギリシャ系のユダヤ人が活躍するようになって、そしたらこのギリシャ系のユダヤ人が今度は迫害を始めて、そしてとうとう殉教書が出てしまった。なんて悲しいことでしょうか。教会はそうなんだ、こういう辛いところを通って、ところが発祥から見ていくと、殉教というのは単に教会をさらに強くしていく一つのきっかけにしか過ぎないということが見えてくるわけなんです。教会書を見てもですね、キリスト者がローマの時代にものすごい人数殺されています。しかもステパノと、いやそれ以上に残虐な方法で殺されています。皆さん、ローマに旅行に行きたいと思いますか。旅行ですね、たくさんの日本人行ってますよ。で、私の友人のダンボリンジャーが行った時にですね、日本人がですね、この何だろうこの競技場って言ってですね、コロセウムだったんですけど、有名なこれ競技場なんだよね、これ。その時に説明したそうですね。ここでクリスチャンが、ライオンに生きたまま食い殺されて、それをエンタテとして観客が見てたんだよ、ね、で、それ言った時にパシパシパシってカメラを撮り始めて、カメラで写真撮り始めたそうですけれども、あ、そんなとこだったんだって。それで死んでたんです。ところが、教会はなくなるどころか世界中に広まっていってしまったということなんですね。その姿をこれから見ることができます。そしてこのサウロが激しい迫害者になるんです。このサウロは師匠がガマリエルだったんです。ですか？で、彼はやめとけ、手下すなって言ったんですよね。ところが彼はその逆のことをやってた。でもその逆のことをやってったがために、この9章、この8章、 次回学んでいきますけれども、8章ではもう一人のこのギリシャ系ユダヤ人で、食卓で仕えていた人ね、フィリポという人が、このサマリアのところに行って活躍する話が書いてあります。けれども、この9章で、今度サウロが、改心するところ。迫害者サウロが今度は福音宣教者になっていくわけです。という流れになっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このステパノを通して神様、私たちには自分の肉の誇りがあるということを知ることができました。そして神様、私たちがいつもいつも神様の方法を、神様の道を選び取っていく責任があることが分かりました。天のお父様、これを拒むとどれほど恐ろしいことになるかということも分かりました。神様、どうか私たちがその肉、これが切られるような感じであっても、私たちはそれを喜んで受け入れて、そしてあなたの前で砕かれた柔らかい心のままでいることができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。